ダイエット研究所。この番組ダイエット研究所は、世の中にある様々なダイエットをリスナーの皆様と一緒に研究検証し、自分に合ったダイエットを見つけていただくプログラムです。ご案内役は主任研究員である私永井と
半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、一人かけ一かけですね。
はい、そうですね。ね、さらっと始まったんでね、あれと思った方もいらっしゃるかもしれませんが、
はい、今週ちょっと岸ご都合によりお休みでございます。
はい。
まあちょっと今現在が、5月5日。
そうですね。いわゆる要はのゴールデンウィークの中の U ターンラッシュ真っ最中ぐらいのタイミング。
ああ、そんな感じなのか。
うん、多分、やっぱりほら、風物詩でね、関越道毎年ものすごい渋滞なんですけど、
うんうん、
さっきニュース見てたら、やっぱり花園インター17キロって出てたかな。
あ、
結構短いなと思って。
花園で混むんだ。
あ、でも花園を基準にするみたいな感じのとこありますかね。
まあ、でも確かに花園って聞くよね。
うん、割と、やっぱり花園のあたりで、でも、ひどい時は高坂から45キロとか言ったりしますからね。
ああ、なんかでも花園って中途半端だよね。
まあそうですね。特に何かがあるわけではないんですけど。
だよね。なんか、群馬の終わりみたいなイメージが。
はい。でも埼玉県ですしね、今すごい普通に言っててやばいなと思ったんですけど、
うん。
埼玉の人怒られる勢いで今、花園何もないとすごい高らかに言ってましたけど。
いや、なんかね、変な話だけど、要は高崎が風俗関係が厳しくなって、
そうですね、
でなんか花園に行くとちょっと緩くなるみたいな、文字通り花園だからどうのこうのみたいな、なんかそんなイメージがあって、
まあ、でも確かにそんな流れの時代があったんですよね。
まあそうなんだ、
うん、ありましたありました。確かに
実際ね、自分は行くともう高速乗って帰っちゃうから、あんまりその花園通過するだけで降りたことがないので、どんな街なのかよくわかんないんだけど、なんか勝手にその話で想像が膨らんで、そういうこう不夜城的なそんなところのイメージしかないんだけど、
まあでもそれも多分イメージが先行してる感じはあります。
そんなところじゃないんだ。
僕もたまにしか降りないですけど、でもやっぱりどこかに経由するハブみたいな感じの使われ方をすることが多い気がします。
そうなんだ。
うん、やっぱり花園から降りてどこかに向かうっていう感じのことが多いかな。てか花園自体で何かをっていうために花園で降りるっていうのはなかなかないのかなっていう気はしますけど。
なんか変な話をそういうふうに聞いてしまったので、そんなイメージばっかりなんだけどね。
まあだから花園から乗ってきて渋滞っていうことでもなく、多分そのあたりから、いろいろな事情とか道路環境が相まって、多分道路混んでいくんだろうと思うんですけど、今花園から先の関越道って結構車線も増えてるじゃないですか。
うんうんうん。
片側3車線ぐらいもっとあるのかな、下手したら。場所によっては。
場所によっては4車線とかあるかな。
ありますよね。
うん、
それなのにもかかわらず渋滞が結構、頻発するんだなっていうのは毎年不思議なんですけど、
うん、だってなんか圏央道とのつながりとかそういうわけでもないもんね。もうちょっと先だもんね。
そうですね。
なんであそこでと思うんだけどね。
そう、結構ね、もう本当にあそこは風物詩なので、もうこの時期になると高速道路には乗りたくないなと思いますが、
うん、
僕でも一昨日ちょっと海に行ったんですよ。
おお、海なし県から海へ。
久しぶりにちょっと海に行こうと思って、
うん、
海に行き、でも、行ったのは茨城だったんですけど、
はい、
今いわゆる北関東道っていうのが繋がったんです、
うんうんうん、
茨城まで、今までは国道50号線っていうのを通らないと群馬県からだって行けなかったんですけど、うん、なかなか。北関東道っていうのが開通したことにより、
うん、
群馬、栃木、茨城が高速道路で一本でずっと繋がった感じなんです。
はいはいはい。
それですごく行きやすくなったんだなぁと思いながらだったんですけど、
うん、
今までは、やっぱり国道50号っていう道路を通りながらで3時間ちょっとだったんですね。
うんうん。
一昨日行った時、3時間ぐらいかかったんですよ、やっぱり。
あ、上使っても。
はい。
あ、そうなんだ。
帰ってくる時もやっぱり3時間ぐらいかかったのかな。
ああ。
じゃあ、すっごかったですね。本当にもうなんか、人だらけっていう感じでした。
なんか今年はもう何にもしていないので、ゴールデンウィーク、あ、でも、あれかな、5月3日の日に、幕張の方で結婚式の撮影があって、前にもその日曜日の式で何回も行ってる場所なんだけど、やっぱ 1.5 倍ぐらい時間がかかったかな。
ねえ、混みましたね。なんだかな、むしろ都内に入った方が、スムーズに入れた感じはありました。
うん、はいはいはいはい。その幕張の後新宿行ったけど、新宿行くのは早かった。
そう、意外と都内は本当にサクッと動けますよね、
うんうん。もうでもダメかな。みんな帰ってき始めて、
ね。うん、そうですね。今日あたりはもう、皆さんね、ピークになってる、うん。まあ、今回でもゴールデンウィークだと、今週末ぐらい、9、10ぐらいまでお休み取れるか、取れるんでしょうからね。
ああ、そうね。
後半で休める方とか、
あ、
今週全部休める方とか、
うんうんうん、中にはいらっしゃる
とすると、ね、ものすごいことになる。月の半分ぐらい休める方もいらっしゃるんじゃないですかね。
いや、それがさ、会社勤めの人で月半分休めたらいいけどさ、
まあそうですね、フリーランスでお仕事してる人で月半分って仕事がないっていうのって
ゴールになっちゃいますもんね。そうそうそう。このゴールデンウィークで、まあ一週、この場合一週間ではないけど、休みじゃないですか。はい、で、後半18日からほぼ末まで自転車の中継でいないから、
ああそうかそうか、
3週間ぐらい仕事にならないみたいな。まあその自転車の中継一応お仕事なんだけどね。
まあまあまあ、でもね、普段のお仕事とまたちょっと違うから、
違う感じのものが入ってくるので、結構イレギュラーな月なんですよね、今月。
ああそうかそうか。
なのでちょっとね、どうしようかなって頭を抱えてるうちに、昨日丸一日潰れちゃって、答えも出ずに。まあ、3日は撮影だったわけですよ。
はい、はい。
で、昨日ちょっとデータの整理はしてはいるものの、なんか、その後のことをぐるぐる考えているうちに1日終わっちゃったみたいな。
え、だって、それも1日、貴重な1日に。
なんか久々に、あ、何にもできなかったみたいな。そんな感じの1日でしたね。今日も半分そんな感じかも。ちょっとデータを、整理したのプラス残りの休みをどう使おうかみたいな。
そんな、ああそうかそうか。でもまあ休みが使えるとか、そんな感じなんですね。
家作業がね、でもちょっと進まなかったかな。頭がちょっと今のところ整理がうまくできていなくて、あれこれ考えてるうちに終わっちゃったみたいな感じなんですけどね。まあ皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあゴールデンウィーク、これ廃止する頃にはもういつの話だよになってるかもしれませんが。
そうですね、完全ご立派になってます。
なってるかもしれませんけどね。まあそんな中ですが、この番組得意のいただいたのにご紹介できていないメール。
そうですね、メールを募集しておいて、メールを送ってくださった頃になると息を潜める。
なんていうとこうね、送ると配信止まるからやめとこうぜみたいなあれになるとまずいなっていう感じがしておりますので、今週もメールのご紹介から始めていきたいと思いますが、
はい、
研究員の参加表明いただきました。
はい、ありがとうございます。はい、
ボンさん。ボンさん、ボンさんだよね、これね、
はい。そうですね、初めての方ですよね。メールをいただくのも多分初めてだと思います。
はい、ありがとうございます。で、永井先生、半助さん、こんにちは。いつも楽しく聞いています。さて、私は31歳女性です。 身長166センチ、体重58センチ、体脂肪 26.5% 程度です。
ちょっと突っ込んでおきますね。今体重58センチって言ったんです58キロ
またやったそんなこと言ってたか。はい、前回のダイエット緊急所の募集時には配信を知らず大変悔しい思いをしておりました。私が挑戦したいのは生活習慣を見直すダイエット。あ、いいですね。ですと、具体的には姿勢を正したり歩き方を矯正したりすることで人は本当に痩せるのか。あ、これぜひやってもらいたいな。
そうですね。これ、ハンスキーさん割とアンテナ高くなって
る、ね。なる感じですね。姿勢悪いし、歩き方もね、最近ちょっとまあ気にしてるんですけど、やっぱりこう、運動しなくなると小股でちまちま歩いてるのと、やっぱりももごわつき出して今、来ちゃってるんですよね。ちょっとこのテーマは非常に興味ありますけど、運動経験が全くない私でも皆さんのお力を借りて痩せることができれば嬉しいです。同時に足痩せにも挑戦したいです。
はい、
私はもともと足が子供の頃から太くコンプレックスでちょっと異常な太さじゃないかと感じています
そんなことはないと思いますけどね。
特にふくらはぎは朝に計測しても 39.5 センチあります。これ朝ってどうなの？あ、朝は比較的細い状態ってこと？
人にもよりますね。いわゆるむくんでる方とか、
うん、
血流が順調じゃない方だとやっぱり朝大きくなり気味っていうのはありますが、
なイメージがあったんだけど、朝でもって書かれてるってことはあれなのかな。
まあむくんでくるともう少しもしかしたら太くなるのかもしれないですけど、うん、確かにこの数値だったらふくらはぎもどこを測るかによっても変わりますからね。
うんうんうん。
なのでね、ボンさんがどこを測っておられるのかにも多分左右されると思うんですが、
うん、また考えてみると靴の底が減りやすく、パンプスは3ヶ月に1度ぐらいで買い替えます。
ああ、これはかなりのヒントですね。
フットサロンでハイアーチ、扁平足の逆、
はい、
と、指摘されたこともありました。先日ふくらはぎの太さが36センチ以上の人は何らかの負荷が足にかかり、異常に筋肉が発達している可能性があるというのを読み、自分に当てはまるのではないかと気になっています。今回こちらでダイエットに挑戦し自分に活を入れながら30代を生きていければと思います。どうかよろしくお願いいたします、ということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ぜひ参加していただいてですね、このテーマ興味あるのでぜひ進めていただきたい感じですが、
はい、僕はねボンさんのプロフィールの方がむしろ興味があるんですよ。
ほう、
ほら、ハルスケさん今体重58センチって読んでましたけど
こちら、はい、
女性で身長166センチ、
うん、
体重58キロって、
うん、
実はそんなに太くないはずなんですよ。
160月だとそこそこ高いもんね。
うん、結構身長終わりで、それで50代の後半の体重だったら、
うん、
まあでもちょっと見た目的にはしっかり見えるっていう気はしないでもないですけど、
うん、
で体脂肪率も 26.5% っていうことは、
うんうん、
まあ、年齢考えると年齢相応なので、
うん、
標準的っていう言い方はできると思うんですよね。
うん、
ただまあ身長体重加味すると、
うん、
もしかしたらまあ見た目には本当にあの割と高く、映るんじゃないかと、いう感じではあるので、
うん、
まあ本当にだから、足のお話をたくさんなさっているので、
うん、
もしかしたら下半身特に本当にもうふくらはぎとかが、自分で、
うん、
ああもう本当嫌だなと思うくらい、
うん、
形が崩れているっていうのはあるかもしれないですね。
うんうん、
で、それを考えたときに、この生活習慣を見直すっていうことを考えて、姿勢を正したり歩き方を矯正するっていうのは実はとても良い取り組みだと思うんですよ。
お
っていうのはあのやっぱり歩き方って実はあの足の形って結構決まる部分があるので、
お、その普段ウォーキングとかするにしてもその歩き方を気にすることで形を調整できるの、
うん、まあありますね。あと逆に言えば 普段歩いている形が例えばガニ股になっちゃったりしてるっていうことは、もう本当にそれが体型を作ることにもなっちゃったりするわけで、
うんうん、
まあだから本当に密接な関係があったりするものなので、
うん、
とても良い考え方じゃないかなと思ってはいるんですね。ただ歩くのを直接の手段にすると多分うまくいかなくて苦しむので、
そう、
ここが実はちょっとあの難しいところと言いますかね、うんうん、まあここに初めて僕らみたいな人間が入り込む余地があったりとかするんですけど、うん、ちょうど今僕も本当にとあるお店の研修を今週1ペースぐらいかなって言ってるんですけれども、うん、でも5月にオープンするお店なんですけれども、
うん
うん、まあ今まであの人の体のことを考えたことはないスタッフ何人かっていう話なんで、
うんうんうん、
結構もうゼロからなんですよ、
うん、
やっぱりその時にやっぱり足を痩せたいとか足を痩せさせたいお客さんがいた時にどうしたらいいですかって話になったりするんです、
うんうんうん、
でその時に足だけのアプローチをすると絶対に時間がかかったりうまくいかない人が増えるから、
うん、
上半身のこともすごく考えなくちゃいけないよって話をよくしてるんですよ。
はいはいはい。
まあ、ね、今回、モーさんは上半身が繋がるかどうかっていうのをちょっとまた置いときますけれども、
うん、
実際の足って使う場所ではあるんだけど、使う場所を良いコンディションにしておくことが大事っていうことなんですよね。
うんうん、
足の使い方を変えるっていうよりも、
うん、
足が常に良い状態で使えるために、
うん、
どういうふうに、例えば体を使っていくとか、
うん、
どんな、例えばまあ筋トレをするにしても、お手入れをするにしても、ストレッチをするにしても、
うん、
足が正しく使えるために必要なことをちゃんとやってあげられるかっていうことがすごく大事になるんですね。
うん。
で、それをやらずにただひたすら歩き方を変えようとしても疲れるっていう方が多くて、
ああ、はいはいはい。
成果が出る前に続きづらくなっちゃうんですよ。だから歩くっていう行動で変えたいんだったら、それがちゃんと十分できるように、
うん、
コンディションを整えてあげられるかどうかっていうのはすごい大事になるっていう話を本当にしょっちゅうしてるんですね。
ああ、なるほどね。要は、なんか機械みたいなものであれしたら、そこを動かさなきゃいけないんだけど、錆びてる状態で一生懸命動かしてても、
そうです、そうです。
壊れちゃうよっていう話よね。
そうです、そうです。なので、ちゃんとお手入れをして、そこがちゃんと動かせる状態にした方が作業効率上がりますよね。
うんうんうん。
そこの部分を考えていくと成功しやすいんじゃないかなと思います。多分確かに足の筋肉が発達している可能性はありますけど、
うん、
問題は多分足の筋肉が発達していることよりも使い方による部分が大きい気がするんです。特にいわゆるハイアーチの方っていうのは、
もう高高とは違うの、高高のこと、
簡単に言うと、ほら、あの扁平足の人って土踏まずがない方じゃないですか、
うんうんうん、
ハイアーチの方って土踏まずがありすぎる方なんですよ。
それって、うん、でも生まれつきというか、しか
変わります、
変わ
ります。
変わるの？
足の形って結構変わるんですよ。
へ
ぇ。実は足の形はかなり変わりやすい場所だったりするので、
うん、
使い方によって本当にあの、まあ、言ったら健康状態もね、あの改善するためにもすごく役立つ部分がある場所なので、
へ、
足は使い方次第で変わりますし、
うん、
お手入れの仕方で本当に形が変わるんですよ。つま先のあたりまで含めて。だからハイアーチ自体は改善できた方が良いだろうなとは思いますね、
うん、
適度な高さにやっぱりアーチは持ってた方が良いので。
そんなに変わるもんなの？
すごく変わります。
へ
え。意外と気がつかないし、あのだから実は足の甲とかも太ったりとかしてますからね。
マジで？
本当です、本当です。だから痩せる方って靴もブカブカになる方多いですから。
あ、それは聞いたことあるな。
多分本当に1センチとか 1.5 センチぐらいは靴が小さくなることは割と普通にある話ですから。だからまあそういった部分で改善できる可能性は今回取り組んでいただこうとしているものとはいい関係性なので、
うん、
方向性をあのちゃんとねあの見定めていくと、
うん、
かなり成果は期待できるんじゃないかなと思います。
まあその
多分はい、
整えるっていうのがあるにしても、その歩き方を変えて足の形を変えるっていうのはなんかすごいね。
うん、でもやっぱり変わります。車が一番わかりやすいかな。ほら、例えば車って速く走れば走ろうと思うほど タイヤの余分な抵抗をなくそうとして溝とかなくなっていくじゃないですか。
うんうんうん、
逆に考えると、やっぱりあの、デコボコしたとこでも走ろうと思うと、キャタピラみたいなものになっていったりするじゃないですか、最中、
うんうんうん。
そのくらいなので、あの、使う場所と目的によって、実は足も形を変えていく必要があるので、
うん、
自然と足の形って普段使われ方によって変わるんですよ。すごい極端な言い方をすると、普段履いてる靴によって変わるっていうのも大きいですね。
ああ、はいはいはい。
あとそれがオフィスの中で、例えばスリッパとかスリッポンとか、
うん、
サンダルとかみたいなものを履いてお仕事をされるからなのか、
うん、
革靴、ヒール、パンプスみたいなものを履いてお仕事をされる方なのか、
うん、
あるいはスニーカーみたいなものを履いて大丈夫なのかにもよっても変わるじゃないですか。
うんうんうん、
それがね、だいたい1日平均して8時間とかそれ以上ある方だとすると、
うん、
やっぱりそれに待ってたような足の形も作られていきますしね。
うん、
あとは例えば電車に乗る、それから階段の上り下りがある、車の運転が多い、歩く自転車に乗る、それによってもやっぱり変わってきますよね。
なるほど。
だからたくさん本当にあの、その方の生活習慣によって逆に言って今の足が出来上がってるので、
うん、
そこをちゃんとお手入れをしていくことによって自分の望む方向に変えていくっていうのは実は割とやりやすくなってきてるんですよね。
じゃあそのなんか部分痩せみたいなのってその歩き方を変えたり姿勢を変えたりすることで影響を与えることが可能っていうことなの？
そうですね。ただあの姿勢に関しては姿勢を正すことで痩せるっていうことよりも、
うん、
痩せた結果姿勢が正しくなるっていう方向の方が正しいですかね。
ああそうなのね。
うん、痩せると自然と姿勢が正しくなるっていう感じですかね。
はいはいはい。
姿勢を正しておくってなると相当意識をしてないとなんです、
うん、
なかなかやっぱり持たないんですよね、
うん、
だから痩せた結果自然に姿勢が良くなるっていう状態が続くのが、まあ、とても正しい痩せ方だなと思うので、
うん、
まあ、それができることは良いんじゃないかな。ただ良い姿勢になるための工夫っていうのをするっていうのは姿勢を正すっていうことはすごく大事かなと思うので、
うん、
本当にあの、背筋伸ばしておこうって言っても、1時間持たないじゃないですか。
持たない。持たない。この番組何度も言ってるけど、ショーウィンドウとかで自分映った時に、思ったより全然、こう姿勢が、自分のまっすぐと違うんだなっていうのを確認した後歩くんだけど、夕方ぐらいになって同じように見ると、あ、やっぱり元通りだみたいなね。すぐ元に戻っちゃう。
なりますよね。
うん。しんどいしね。
だから、そう。なので、姿勢が、なんだろう、崩れないようにするための努力はしてた方が良いんですけど、
うん、
痩せた時には自然と姿勢って良くなりますから、
うん、
ただ、いい姿勢を作るためにどうしたらいいんだっていうのは、意識して実践しておくのは良いことだと思うんですけど、姿勢だけを正し続けるっていうのは本当に大変なので、
うん、
まあ逆にだから痩せた結果姿勢が正しくなるんだなと思っていていただけるとまだ楽にできるかなっていう感じですかね。
うんうん、なんか、
アプローチとしてはとてもでも目の付けどころがとても良いなと思います。
うんうんうん。はい。ぜひ、これは。
なんか、すごい、ものすごいそうなのかみたいな。納得いかない感がだいぶ
ある。ああ、いや、そんなことない。痩せた時っていうのはちょっと、なんだろうな。あんまりこう、まだそこまでいけてないから時間がないんだけど、永井先生がこうね、ウォーキングの時にしっかり肘を上に上げるように手を使ってって、
はいは
い、あの歩き方をこう頑張って、あれずっと続けるのは結構しんどいんだけど、あれが
あれはね、でも、しんどくてもやった方がいいんですよ、半助さんは。
うん。あれを、できた時に、こう、ある程度その時間を維持できると、だんだん自然とこう、胸を張ってる感じに、それが楽になるんだよね、逆に。
そう。あれは簡単に言うと、ハンスケさん、普段使わない筋肉を無理やり使うことで、柔らかくするんで、自然な状態に近づけやすくなるんですよ。
うんうんうん。
だから、その姿勢がしやすくなったりとか、楽になったりしていくんですね。
なんか多分、普段の姿勢はこれぐらいだろうなっていうぐらいの感じの方がしんどいのね。ある程度歩いちゃうと。
で、
胸をこうしっかり張って歩いてる時の姿勢の方が楽になってくるっていうのがね、そのウォーキングの時に感じましたけどね。
そう、なので、半助さんは実はそれをやっててもらうのが要因ですよ。
うん。
それに関しては僕、半助さんの歩いてる姿とか見て知ってるから、
うん、
だからあれをやった方が良いなとか、やっぱり言いやすいというか、
うん、
確実にこれをやった方が良いなっていうのが分かるので、
うん、
そう、その提案はできるんですけど、逆にでも全ての方とにあれを提案するかっていうと、やっぱりそうじゃないこともあるなと思うので、
うん、
例えば、ボンさんとかだと、
うん、
僕もしかしたら、お風呂に長く入ってほしいとか、そういうお願いするかもしれない。
ああ、なるほどね。
うん。可能性としてはそっちもありますしね。
うん、
多分、ふくらはぎがそれだけ大きく太くなるっていうことを気にされてるんであれば、
うん、
おそらくですけど、お肌の状態とかも、
うん、
お肌っていうのは顔だけじゃなくて、まあ、全身
ですよ
ね、
うん。
のコンディションももしかしたら優れないことがあるんじゃないかなと思うんですね。
うん、
なので、まあ、そういった部分も含めて、
うん、
ふくらはぎの改善ができると、まずそれだけでも少し痩せやすくなったりもするのもあるでしょうし、
うん、
実はふくらはぎって本当に油断してると硬くなる場所なんで、
うん、
で、ふくらはぎって老廃物を出すのにすごく大事な役割をしてるんです、
うん。
で、それが溜まっちゃうから、お肌の表面からブツブツいろいろなものが出てきたりすることも多かったりするんですよ、
ね。なるほどね。
だからお化粧とか洗顔だけじゃなくて、実は代謝を良くすることがお肌の改善につながったりすることもありまして、
うんうん、
なのでもしかしたらお肌のコンディションが優れないことがあるかもしれないっていうのはそこに実はつながっていくんですね。
うん、なるほどね。
もしもそれがないんだとしたら、ふくらはぎがガチガチなのは、
うん、
割と柔らかくはしやすいんですよ。
うーん、
ちょっとしたお手入れで。ただ、やり方を間違えると、
うん、
多分すごい1ヶ月ぐらい頑張って全く変わらなかったりするので、
へー、
うん、そこは正しい方向でね、やり方ができれば。で、多分これはハイアーチな部分につながっていくんですが、ハイアーチな方ってふくらはぎ硬くなりやすいんですよ。
あ、そうなんだ。
簡単に言うとうまく使えなくなっちゃうんですね、アーチが上がりすぎると。なので、
うん、
そう、ふくらはぎの筋肉が硬くなりやすいのもあるだろうし、ということで、やっぱりだから足の形が変わっていくと、
うん、
全体的に変わっていくことはかなり期待できるんじゃないかなと思うので、
うんうん、
これはちょっととても面白い取り組みでテーマをいただけたなと思って。
うん、もうぜひ、これは、研究室の方でね、うまく、永井さんの、サポートを、まあ、活用していただきながら進めていただけるとありがたいかなという気がします。ということで研究員の募集ですが、一期生募集中でございます。
はい、
先週からご案内しておりますが、モニターの方1名を今回は、研究員の中から、選出します。その方はちょっと特殊な形でやっていただくんですが、永井先生のフルサポートといいますか、定期的にちょっとスカイプでつないでですね、まあ、スカイプなのか電話なのかちょっとわからないですけど、何らかの形で定期的に、状況をお知らせいただいて、その都度にあった、動きなんかをこう永井さんの方からアドバイスしてもらうという形で、はい、研究期間を過ごしていただいて、どのような結果になるかという形でお一人、選ばせていただきます。で、また、
はい、
この一期の研究員に関しては、全員と一度は通話してこの永井さんとのやり取りをしてもらうように予定しておりますので、これまでちょっと掲示板の方でね、永井さんの方からアドバイスを入れてもらったりとかもしていたんですが、ちょっと不定期になったりすることもあったので、全員と一度はこう通話をして、やっていただくと。で、ちょっとそのモニターに選ばれた一人の方に関しては、ちょっとその回数を、頻度を上げてといいますか、月何回か、2回ぐらいはできるのかな。
そうですね、そのぐらいしていきたいですね。
で、ちょっとそのアドバイスをしながら、フルサポート的な形で、やっていただく方をお一人選んで、ちょっとこちらの方で、ちょっと永井さんの方でね、ちょっとプロフィールなどを見ていただいて、っていうのと、その皆さんの状況にもよりますけど、そういう時間を取っていただける方、募集しておりますので、ぜひ、ご応募の方をお待ちしております。
お待ちしております。
はい、ちょっとこの配信がある頃には、研究室の方、案内出てると思いますが、これまでの研究員の方の、ちょっとね、研究室を一回リセットさせてもらいます。ですので、これまで書いていただいた、記録とか、保存しておきたいものに関しては、ちょっとコピーを取っていただくとかね、ちょっと作業していただいて、今月末から来月の中頃にはちょっと一回リセットをかけますので、ご対応の方よろしくお願いいたします。ということで、ちょっと今週は短めではございますが、
はい、
こんな形で、ちょっとキッシーお休みなので、おつまみコーナーもちょっと今週お休みになってしまうんですけど、永井さんが新兵器導入したということで。
そうですね、もう今回ミーハー感が強いなって我ながら思っちゃってですね、
うん、
ちょっと若干恥ずかしい部分も
恥ずかしい
めないんですが、
ち
ょっとね、頭が悪いなって僕今日 ずっと思ったんですよ。自分で自分のことを本当に頭が悪いなって一日中思いながら過ごした
んです。なんでなんで、
うーん、というのもですね、まあ僕ちょうどたまたまこの前、
うん、
東京に、まあ、ちょこんと行ってきまして、
うん、
変えたんですよ。
はい。
はい。今何変えたかっていうお話ではあるんですが、
うん、
時計買ってまいりまして。
今時計といえばみたいな感じだよね。
そうです。もう今時計と言ったらあの時計じゃないですか。
いいなぁ、買ったんだ。
そうそう。ということで、本当にたまたま、買えるタイミングで在庫あるっていう話だったんで、
うん、
Apple Watch をこの度購入してまいりましてですね。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
いいな
ぁ。で、そうそう、まあ、Apple Watch スポーツっていうやつですよね。
はいはいはい、
どうしても僕、そう、動くことが多いので、
うん、
スポーツにしてみたんですが、うん、今までも僕、いわゆるスマートウォッチ、つけているって話をね、以前もしたことがあると思う。
いやいやいや、僕はちょっと聞いたけど、番組では言ってないんじゃない？
いやでも、多分何かしらつけてるみたいな話
を聞いて、いろんなあれをね、
そうそうそう、なので、そうそう、使って、あ、そっか、半助さんの番組が終わった後にちょこっと話をしてたんですね。
そうそうそう、これまで、なんだっけ、フューエルバンドとかさ、
そうそうそう、そうですね。
タグイをいろいろと試してるっていうので、お話はご紹介いただきましたが、うん、スマートウォッチ的なものも使ってたん
で、まあ、スマートウォッチ、まあでもスマートウォッチももともとなんでしょう、まあ、いわゆるその、生活記録を取るみたいなことをしてくれるのが良くて、
うん、
つけてはいたんですけど、若干やっぱり不便が多かったんですね。
うん、
っていうのはもともとほら、スマートウォッチあくまでも、携帯電話でつながっていて、
うん、
初めてその機能を発揮するものじゃないですか。
うんうん、
で、僕はもともと使ってたのが、まあね、某ソニーのスマートウォッチだったんですけれども、
うん、
これもいわゆる Bluetooth で接続をするんですが、
うん、
一回 Bluetooth の接続切れちゃうと、
うん、
自動接続をなかなかしてくれないんですよ。
うんうんうん、
そうすると、うん、つなぐためにいちいち、電話取り出してみたいなことをするのが非常に、
はいはいはいはい。
厄介だったんですね。
はいはいはい。
でも、つながないと記録は取ってくれなかったりとか。
でもその切れてる間の分を再接続した時に、ごそっと転送するとかそういうことじゃないの？
あ、してはくれるんですけど、
うんうんうん、
でも、例えば、それ、電話も受けられたりとかする
んですよ。ああ、まあそうだよね。
うんうんうん、でも、結局切れてたら出れないじゃないですか。
そうね。
で、メールが来たこととかも気がつかないじゃないですか。
うんうんうんうん、
なので正直そこに関してすごくストレスが強かったんですね。
はいはいはい。
それなんで、まあとりあえずそれができたり生活記録を取ってくれるだけでも、まあアプローチに切り替え、そっちがスムーズだったら、良いなと思っていて、実際に同じヘッドフォンとかを使うにしても、僕ヘッドフォン Bluetooth で繋ぐんですけど、iPhone とそれ以外のもので繋いだときに、iPhone の方がやっぱり切れないし、切れた後の再接続がすごくスムーズなんですよ。
はいはいはいはい。
いわゆるペアリングっていうやつですね。
はいはいはい。
すごくスムーズで、そこはやっぱり単純にすごいなと思っていて、なんで今回そのストレスが減るんだったらちょっと一回と思って、買ってみたっていうのもあるんですけど、やっぱりそこに関してはさすがです。
ああ、そう、いい感じなんだ。
一回そう、iPhone から離れると、やっぱり表示はされるんですよ。今、iPhone 近くにないですよ。で、まあ、それはまあまあ、分かってる分かってるみたいな感じで、あるところに戻るじゃないですか。そうするともう知らないうちに再接続して、メッセージがあればもう本当に自然な形で、軽めの振動で、あれ今何か触れたかなと思うぐらいの感じで時計を傾けると何かメッセージが何らかで入ってるとか、いうこともありますし、あとはですね、やっぱり1時間ぐらいずっと座ってデスクとかで作業していると、1時間経ちました。さあ、1分間ぐらい経って何か動きましょうみたいなメッセージが
終わったりとかですね。
で、結構細かく通知が来るものに関しては、すごく細かく設定ができるので、例えばメールアドレスも、複数のメールアドレスを持っていて、例えば iPhone にいくつか来るようになってたりすることもあるじゃないですか。で、その中から、例えば手元で確認したいメールも1個ずつ選べるんですよ。だから本当に必要なメールだなと思うものだけ、Apple Watch の方に来るようにしておくと、それだけが優先順位高く確認できたりとか、すごくやっぱりさすがに使い勝手が良いし見やすいですね。なんだかんだ言ってもやっぱり。
なんかね。
で、やっぱり記録結構細かく取ってくれますね。
あ、そうなんだ。いや。
とっても。
実はそのさっき言ってた、幕張行って新宿行った時に、新宿でモーモーさんに見せてもらってですね。
はい、はい、はいはいはい。
それまで、店頭とかに行って、MacBook の方は見たのね。新しい。
はいはいはい。
で、そのちょっと離れたところに、あ、ウォッチも出てんだと思ったんだけど、ウォッチ一切見ず、はい、で、今まで来てたんですが、で、それぐらいなんていうのかな、興味がないというか、まあ、ちょっとしばらく買えないなっていうのもあって。
でも言ってましたもんね、ハンスケさん、この前収録が終わった後に、やっぱり自分はまだそんなに興味が持ってないから、まだいいみたいな話してましたもんね。
で、まあ、見て、要は、まあ、結構なお値段じゃないですか、それなりに。
そうですね、そこそこ。
で、それに見合うだけの何かあれがあるかなと思ったんですよ。要はメールを見るって言ったって別にその iPhone で見ればいいし、
はい、
何か今出てるものの中ではあんまりその惹かれるものがないなっていうね。そのヘッドセットがあるからいいし、みたいな。そんな感覚だったんだけど、
はい。
見してもらったらちょっと、いいかもっていう風になりつつあった。
変わったんですね。
少しね。まあまあ、まあでも、まだ、買うかって言われると微妙かなっていうところだけど。でもなんかちょっと可能性はいろいろ見えたなっていうね。
なんか割とこれから広がるんだなっていう印象をやっぱり今現在では、持つ感じですね。
なんだっけ、こう見た時にさ、画面真っ黒で、
はい、そうですね。
で、なんか時計でこう画面出ないんだとか思って、いちいちそのバッテリーの持ちもいろいろ言われてるじゃないですか。
はいはい。
時計なのに毎日充電しなきゃいけないみたいな、その感覚が、その iPhone とかに関しては、iPhone ルーターかな、自分の場合だったら。そこら辺はなんかこう、 充電しておかないとまずいぞっていうなんかあるんだけど、時計ってもう普通の時計だったら気にしないじゃん。
しないですね。
ほぼ
電池が切れるっていう考え方がね、あんまない。
ほぼないもんね。なので、はい、そこにまたその充電しなきゃみたいな気を使うのもめんどくせえなと思って、で、その話を聞いていたので、その消えてる画面を見たときに、あ、こういうふうに消して使わないと使えないんだとか思ってたんですよ。
はいはいはい、はい。
そしたら、自分の方向けるとちゃんと見えるのね。
そう、ちゃんとあの手首を自分の方にくるってひねることで時計が表示されるっていう。
ちょっと外向けたら消えて、で、自分が時間を見ようとした向きに変えるとパッとつくのね。
そうです、そうです。
すげえ賢いこいつとか思って。ちょっと悔しい。そう、だから
本当にでも、賢いなっていう印象はやっぱり大きいですよ。あと意外とサクサク動きます。
うん、
いろんなものが、
うん。でね、一番ね、気になったというかね、あ、この機能が欲しいっていうのが、
はい、
ちょっと買いたいかもって思った一番は、iPhone 探すやつ。
はい、ありますね、ありますね。
iPhone 探すっていうボタンを押すと iPhone が音を立ててここにいるよって教えてくれるやつね。
そう、反応させてくれるとか。
なんかそれが一番惹かれた。
あと、意外といろいろ便利だったのは、例えば、ちょっと場所を移動するじゃないですか。
うん。
その移動する場所のお天気どうなんだろうとかっていうのもすっごい簡単にわかるんですよ。あとは明日の天気はどうとか、本当にあの、いわゆるシリに聞くみたいな感じで、うん、まあ、ね、あの、Apple Watch にもシリが搭載されているので聞くと、
うん、
本当にあの、その場所場所のピンポイントの天気とかが、うん、6時間、8時間ぐらいまでは出るのかな、簡単にパッと。気温等まで含めて、
うん。
天気とかの確認とか本当にすごいでも楽ですね。だから今日も帰ってくるときに、
うん、
僕今日仕事だったんですが、車を洗おうかどうしよう、すごい悩んでいて、
うん、
でも雨降ったら嫌だなと思ってたんで、
うん、
本当にそれこそもう、運転しながら明日の天気はどうって聞いたら、音声では答えないですけど、
うん、
明日の天気は概ね良さそうですとか、その後はあの、今自分のいる現在地の天気が表示されたりとか。
へぇ
ー。こう、そうですね、明日ぐらいまで6時間とか3時間とかそのぐらいの刻みで、
うん。
と、何度で、晴れてます、曇ってますとかも全部出してくれたりとか。
なるほど。
メールとかも結構やっぱりあの、で、ちっちゃいから読みづらいかなと思ってたんですが。ああ、
それは意外と見えるね。読める。
かなり見えます、ね。そう、だから普通に読めるなと思って。
うん。確かにそれは気になってて、あの画面で、まあ、通知があって、タイトルと相手が誰から来たっていうのが分かる程度かなと思ったけど、全文読もうと思っても普通に読めるね。
読めます、読めます。
うん、
だからとても、あとあの、本当にあの、ヤフーオークションとかで入札してるものがあったら、今入札してて、あの、いくらの金額まで行ってますとか、簡単に出たりとか。
へぇ
あとはもう本当にあの予定があるものに関してはもうカレンダーの予定をそのまま常に時計に表示することができたりとかはしてくれるのであの僕は最初にもう多少あの高いお金を出しておもちゃを買うぐらいの格好で買ったんですけど意外と実用性が高かったというか少なくとも今まで使っていたものよりははるかに使えるのでそれだけでも結構救われたっていう。
なんかね、もともとそのスマートウォッチ使い始めていた人だったら、いいんだろうね。
そうですね。だから、あの、やっぱり基本、毎日充電するものっていう認識がもう出来上がってるので、
うん、
確かにね、バッテリーの減りはびっくりするほど、普通の時計からしたら信じられないぐらいの減り方しますけど、
うん、
でも本当に普通に充電するものっていう認識なので、
うん、
そこの抵抗も少ないんですね、今現在僕だと。
うんうん
ただあの、僕今あの、片手に Apple Watch、
うん、
もう一個余った方の手首に、今までつけていたスマートウォッチなんですよ。
両手につけて
そう、あの、なので、ちょっと今、本田圭介スタイルになってましてです。
え、両方ペアリングするの？
いや、両方はしないです。あの、片方は iPhone とペアリングをしていて、うん、もう片方は、
うん
僕、アンドロイド系のタブレットを持ち歩くような、まあ、ソニーのエクスペリアを持ち歩くんですが、うんうん、それと、ペアリングするように、もう片方のスマートウォッチを持っていたんですけれども、うんうん、
なるほどね。
なぜ二つもそんなのつけているんだって話になります
、ね。でも iPhone でも、iPhone じゃない、Apple Watch でもそれは取れるんでしょう。
そう、取れるんですよ。ただ、どのくらいの、例えばギャップが出るのかとか、
はいはいはい、
あと、取れる運動情報がどのくらい違うのかっていうのはちょっと知りたかったので、一日両方つけてみたんです
ね。ああ、なるほどね。
でも結論から言うと、アップルウォッチの方がわかりやすいです、
うん。あ、そうなんだ。
アップルウォッチだと何キロ歩いたとか、何歩の方が何キロ歩いたとかまで出るんですよ。
ほうほうほうほう。
あと動きの種類が基本的に例えば立っているとき、
うん、
あと本格的に動いているとき、あと移動しているときみたいな3種類で、
うん、
それこそCM とか出てるみたいに、それが3つの渦っていうか円みたいな形になって表示されるっていう感じなので、動きの種類をちゃんとそれぞれ分けてくれるのと、どのくらいの距離動いてますよっていうのと、カロリーの消費もおおよそ出ますし、
うん、
そういう意味で非常に使える部分は大きいなという気はしております。
うん、
少なくともスマートウォッチっていうものの中だったら、一個結構グンって抜いたなっていう印象はあります。
まあね、他のが知らないからわかんないけど、まあ
でも他の、そうそう、はるかに使いやすいと思いますよ。
らしいね。
少なくとも本当にペアリングが自動で戻ってくれるっていうのは、すごい楽です。
なんかそれ当たり前のような気もするけどね。他のはそうじゃない。
これが本当、そう、本当に切れたらなかなか繋がらないんで、再接続はするんだけれども、気がついたらまた切れてるとか、
うん、
しかも切れるほどの距離移動してないのに切れちゃうとか割とあるので、それが本当にストレスが強かったんですね。
うん、
だから欲しい情報が、持ってこれないっていう感じですかね。うん、
それをいちいち、こう、状態を意識してないと使えないっていうのは、ちょっと、難しいよね。
そう、そうなんです。それでちょっとストレスが多かったんですけど、
うん、
どうしようかなと思っていたところの Apple Watch だったんで、うん、その部分は確かに実用性は、非常に高い。
うん、
なんて言っても、でもやっぱり見やすいですね。それにびっくりしました。
え、見やすさ？だからこれだけ、その接続が悪いのと別で見やすさも、そのソニーのやつとは違うの？
ソニーのやつはまたちょっと違うんです。ソニーのって僕が使っているのは、
うん、
いわゆる電子ペーパーってやつを使ってるんです。
あー、はいはいはいはい。一回表示させたら電源いらないっていうやつだ。
そうです、そうです。Kindle とかで使われてたりするのかな。そうそう。なので、それ自体は良いんですけど、逆に暗いとこだと読めないんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
あと、基本的にはモノクロの情報でしかないので、
うん、
ブラックバックに白く文字が出てくるっていうのが基本のスタイルなんですけど、
うん、
なので、まあ、そうなるとやっぱり取れてくる情報って、やっぱりなんだろう、すごくシンプル、なんですよ。だから最低限の情報しか入ってこないっていう言い方が正しいかもしれないですね。
うん、
で、それに対してアプローチってやっぱりカラーとかで天気とかも、例えば太陽のマークのはオレンジ色で表示されたりとか、
うん、
そう、メールとかもちゃんと Gmail だと Gmail のアイコンをボーンって画面全体に出てくるんですよ。
うんうん、
それこそもう LINE とかも誰かのメッセージだったらポンって出ますし、
うん、
あと連絡先とかもあらかじめ登録しておくともうその人とは簡単にやり取りができたりとか、
うん、
っていう、やっぱりだから実用性の高さっていう部分はすごくレベルが抜けてるなっていうのが正直今の印象ですね。
うん、
なんで僕はもうこれで明日からはもうソニーのスマートウォッチは若干眠らせておいて、
うん、
代わりにナイキのフューエルバンドを明日つけてみようかなと思ってるぐらい。
なるほどね。
はい。でもそんなにデータを取って何に使うのっていう、非常に素朴な質問たくさんされるんですけど。
ダイエット的に使えそうなのって、脈拍数とかも測れるんじゃなかったっけ？
あ、そうですね。脈測れるんですけど、脈はただ安静時の脈拍しか測れないんですよ。
あ、運動時はできないんだ。
っていうのは測っているときは、要は極力アプローチを動かさないようにしてくださいっていうのが大前提なんです。
あー、そうなんだ。
だから運動中っていうのは取れない。リアルな運動中っていうのはちょっと取りづらいっていう。
なるほど。
ただまあ生活の中で必要な情報をきっちりと、やっぱり iPhone を使わずに見られる部分っていうか結構代用できるんだなっていう感じと、
うん、
本当にあの見やすさと使いやすさっていう部分では抜きんでるので、
うん、
あ、これでもっと使える可能性がたくさんあるんだとしたら悪くはないかなと今は結構思ってます。
いいね。なんかあれだよね。
意外と良かったですよ。
本当。いや確かにそのなんだろうな、みんなこぞって買ってるけど、なんか半年もしないで使わなくなるんじゃないかなっていう予想をしていたんだけど。
あ、でもそういう方も多分ね、正直多いと思います。あの、充電が面倒だと思う方は多分、
うん、
すぐアウトでしょうし、あと、なんだろう、そんなに、あの、たくさん LINE とかのやり取りがメインだったりとかいう感じの方だと、
うん、
使い勝手が良くないかもしれないです。
うん、
結局ほら文字とかではなかなか返せないので、自分の思ってる文章とかを作って返すっていうことはこれ自体ではできないので、
うん、
そうなるとね電話本体出すしかないですから、
うん、まあでもなんかこれからいろんなものが出てきそうな、ね、その手元で確認できると便利なものがいろいろ出てくると、まあ使えるっちゃ使えるのかなっていう気はしたけどね、うん、
ですね。で、僕、人とやりとりをしている時とかに、やっぱり何かメッセージしちゃったりすることが多いので、うんうんうん、それをその場で確認できて、あの、緊急性が高いかどうかを判断できたりするのはすごいありがたいなと思ってますね。
うんうんうん、
今日もなんか一件打ち合わせをしている時に、やっぱり途中で入ってきたんですけど、
うん、
まあ、それ自体は、あの、高島やオンラインギフトとかなんかそういうものがあって、まあいいやいいやっていう。
うんうん、
だからまあ、そんなことが使い分けできるので、あの、一回携帯電話を出すっていう作業をせずに、届いてる情報の確認っていう意味では、僕はすごく利便性が、それだけでもかなり高かったので、
うん、なんか確実、
割と満足はしてますね。
なんか確実にその iPhone を手元に出す頻度が下がるっていうのは言ってたね。
うん、そうですね。で、あの、本当に、場所によっては、あの、やっぱりなかなか出して操作をするっていうのも、はばかられる場所があったりとかするので、お仕事とかしていると。
うんうんうん、
そう、それがあの、やっぱり時計をいじっているっていうことができるだけで、ある程度のことができるのはとても助かるなと思いますね。
うんうんうん、確かにね。
だから、割と買ってよかったなぁと、今の時点では思ってますね。
うんうん、
ただ、使う人はやっぱり選ぶは選ぶので、
うん、
いわゆるあの、なんだろう、雑な言い方になっちゃいますけど、あの、やっぱりあの、iPhone って言われている中で iPhone を買ったっていう方だと、
うん、
多分勢いで買うと、あの、使い切れなくて、お金をちょっと捨ててしまうに近い状態になる人も確実にいるんだなとは思いました。
ああ、なるほどね。
とか、ももさんみたいな人だと、これはもうすごく使いこなしているじゃないですか。
うん、
アップル社の製品、それぞれを。
うん、
そういう方だと多分とても有意義に使えるだろうと思いました。
うん、
なんか選びますよね、すごく。
うん、
とても人を選ぶなぁと。あとは誰かが、いわゆる最上位モデルが Apple Watch Edition っていうやつがあるじゃないですか。
はいはいはい。
誰か、誰かつけてないかなと思って、見ててほしいなと思ったりはしてます。つけている人を。あれね、やっぱりそこそこのお値段するじゃないですか。
うん、
それをつけている強者、あえて3モデルある中のそこに行くっていうですね、その人を見てみたいなっていう気持ちがとても強いですよね。
うん。そうね。
まあ、だから半助さんも多分使ったら割とおって思えることはある気がしますよ。
うん。ちょっとその想像してたのとはあれかな。その補完っていうと、そのトゥードゥーリスト的なタスク管理のあれで、はい、まあ、オムニフォーカスっていうのを、Mac でも iPhone でも使ってるんだけど、
はい、
それの Apple Watch 版がちゃんとソフトがもう出てるらしくて、あれとかは結構便利かなっていうね、その、さっきスケジュールとかいろいろ言ってましたけど、そんな感じで、その日のタスクとか確認ができたりとか、できるみたいなので、多分いろいろそういった意味では、その、アップルウォッチで使うと効果的なアプリがいろいろ出てくるんじゃないかなっていうのはね。
そうですね、この後おそらく。
想像できるんで、ちょっとそういうのが揃ってくると楽しい、欲しくなっちゃいそうだなっていうね。のは、でもその iPhone 探すあの音だけのやつでも、もう欲しいかなって思うぐらい。うん、あれはちょっと。
わかりますわかります。やっぱり便利ですよね、それあると。
うん。大体、毎日とは言わないけど、週に何回もあるもんな。あれどこやったっけな、みたいなね。
そう、特にあの移動をしたりする人で荷物をやっぱりある程度持っているとそうなっちゃうんですよね。
うん、
どこに入れたかわからなくなっちゃう。
家出るときとかね、なんかのときに、あって、あれどこやったみたいな、そんなときに、すぐさま手に、あるボタンを押したら鳴るみたいな、すげえいいじゃんとか思ったけど。
だからまあ、あの意外とやっぱりあの特にやっぱりアップル製品を使っている方は、うん、とても便利なんじゃないかなと思います。
うん。なんか、Bluetooth での接続と Wi-Fi も接続できるようになるんじゃないかみたいなのも言われてるしね。
ですね。
そうなってくると距離も伸びてちょっと変わってくるかもしれないしっていうのが。
あと2ギガぐらいまでは音楽とかもあのアプローチ単体で入れられるんですよ。iPhone と同居したりすると、
うん。
そうすると運動してる間多分ずっとひたすら飽きずに音楽を聴けるだろうなと思うので。で、その時に iPhone なくても大丈夫なんですよ。とりあえず本当に Bluetooth でつながるヘッドフォンと Apple Watch であれば、うん、音楽をずっと再生しながら運動ができたりとか。
うん、
だからまあまあそうすると本当にあの結構なんだろう煩わしさっていうか、ね、やっぱり運動してる時に iPhone 持ってるのも結構大変じゃないですか。
うんうん
うん、なので僕はあのヘッドフォンを Bluetooth にしたんですけど、
うんうん、
それすらもうあの手間が減るんだとしたら割と悪くないなと思って。
うんいや、いいですね。ちょっと、
うん。結構使い勝手としては可能性を感じる部分はありますね。
はい。ということで、また、なんか、使えるアプリとかが出てきたら、またご紹介いただくということで、アプローチ、永井さん、導入ということでございました。来週、次がちょっといつになるかわかんない感じかな。ちょっと収録が間空いちゃうかもしれませんが、また、キッシー登場、楽しみにしていただければと思います。ということで、
はい、
お届けしました。ダイエット研究所、お相手はハンスケと、
はい、長井でした。
では、また、来週。
次回かな？
ですね。